理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第382回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も先週に引き続いてメールを紹介する回です。
じゃじゃん。
最近一月にいただくメールとひいては質問も多くてですね。
はい、嬉しいことではございませんか。
そうなんですよ。で、
嬉しい悲鳴を上げています。
まあそういう感じです。で、とってもありがたいんですけど、さばききれないのがありまして、
はい、
皆さんからのメールは、とても嬉しいし、どんどんお寄せいただきたいんですけれども、取り上げられるメールというか内容の数については限りがありますので、ご了承くださいませ。
ご了承ください。まあ、今回は10月は、5回配信があるのかな？
そうそう。
なので、まあ、その残り1回を何にしようかっていつも割り振ってるんですけど、まあ、メールの回かけ2にしてしまいましたので、どどーんと、ね、大盤振る舞い、大盤小盤ザックザック。
そう、10月、この番組は毎週配信していて、月末が翌月の星空案内。
はい、
で、月の真ん中に、メールの紹介。
はい、
で、その間を縫って、理科の話題を何か選んでっていう感じの構成になっているんで、4週間だとそのまま終わるんですけど、はい、5週間だと1週分ね、何かの話題をするか、メールを2回にするかとかっていうのでちょっと悩むんですね。
はい。
で、先週に続きメールなんですけど、
うん。
先週の真ん中ぐらいかな、江戸時代の怪力っていう話をしたんですけど、
怪力？
暦を変えるやつね。
はい、すいません。
で、あんまり庶民にとっては変わらないって話もしたんですけど、
うん。
あのね、いくつか参考にするといいよっていうウェブサイトをその後に見つけたりして、それのトピックがちょっと面白かったので、それの紹介をしたいと思います。で、一つ目がね、国立国会図書館の暦コレクションっていうのがありまして。
暦をコレクション？
そうなんですよ。国立国会図書館、古文書というか古文書的なもので、こう、小世紀というか、資料を集めてるんですけど、その中でもウェブサイトで国立国会図書館の暦コレクションっていうのがページ、特集ページがね、あるんですね。
やっぱ暦はみんな興味があるんですかね。
で、そこに、暦の歴史っていうのがあって、
うん、
暦の渡来と普及、江戸から明治の改暦とか、
うんうん、
あとは日本で使われたいろんなこう暦のね、なんていうの？サンプルと言ったら変ですけど、江戸時代って太陰太陽暦で、一月は必ず29か30、
うんうん、
2種類なのね。
はい。で、余ったら余りってやつですよね。
余ったらというか、で、季節と合わなくなったら売る月を入れるんですけど、だから、一番ミニマムなカレンダーは、何月、要は1月は大の月か小の月か、30日か29日かっていうので、大小だけが書いてある12個、または13個書いてあるっていうカレンダーが、1年間壁に貼ったってもいいような絵として書いてある大小暦っていうのがあるんですけど、
もしくは大だか小だかしか書いてないっていうのもありますよね。
あ、そう、だから小って書いてあって数がトントントンって書いてあるやつとかもあったりするんですけど、
はい、
そんなのの、サンプルもたくさん載ってたりして、
お、
大小暦クイズとかも書いてあったりします。
あ、なんだっけ、西向く侍だっけ。
そうですね。
あれも、まあ、今も、使ってますけど、もともとはその暦の中のある年の暦を、分かりやすく言ったって言い方変だけど、そういう語呂合わせ
で覚えた。
はい。
そうなんですよ。で、今のカレンダーは毎年同じなんで、
うん、
小の月、31日ない月が2、4、6、9と11月。で、西向く侍ね。
はい。
侍はね、11を足して、何々しって読ませるのを侍って呼んでるので、西向く侍ね。で、もう一つが、こっちは歴史的資料なんですけど、もう一つが、こちらね、国立天文台、暦計算室の暦ウィキっていうのがありまして。
暦計算、国立天文台はそうか、もともと暦を作るというか、 何年の春分の日はこの日です、この日ですっていうふうに言っているので、まあ、計算式はあるだろうと。
そう。で、ここにも、日本の、
ウィキ、
日本の暦、江戸時代のやつでもページがありまして、ここに、こう、天文観測的視点から、記述があったりするんで、この二つが正確で、なおかつ、情報が豊富だと思うので、
はい、
おすすめです。
はい。
で、ちょっとだけ、話をすると、
はい。
太陰太陽暦っていう、皆さんがよく旧暦と言って使っている、ものの祖先というか、一番最初に日本にやってきたのは、862年。
奈良時代？
西暦860年。これは、奈良時代なのかな？
まあ、平安の弾き明か、まあ、でもそんなもんですよ。仏教伝来の100年ぐらい後ぐらいですかね。
中国がやっぱりやってきて、中国の宣明暦は、中国で使われていた71年間、822年から892年まで使われていた、暦で、中国も70年とか80年に1回ずつ暦をね、変えてるんですよ。
まあそれはやっぱり、不具合があるタイミングというか、不具合が溜まってきたのでって。それとももう定期的に？
結構ね、
時代が変わるとか、
政権が変わるといろんなもの変わる国なんで。
まあそうですよね。前の政権の暦は、あれはダメだって言って、俺たちが作ったやつの方がいいんだって。
そうそうそう。
考えですもんね、
で、それをそのまま持ってきて、これを朝廷でですね、大事に大事に使っていたわけですよ。
うんうんうんうん、
これが1685年まで使われます。
1800年近く
?823 年間使われます。これはね、遣唐使とかが廃止になって、新しいのがやってこなくなっちゃうから。
ああ、なるほどなるほど。あ、そうか。じゃあ、そういうのがあれば、おそらく、新しい暦ですって言って、最新の、まあ、最新の科学ですよね。
あ、そうそうそう。
それが伝わるのと一緒に、暦も一緒に伝わってきただろうと思われるんだけど、そういうような制度がなくなってしまい、でしかもそれを日本で、作ろうっていう感じにはならなかったわけですね。
あ、だから、ありがたいのを朝廷の、なんだっけ、陰陽寮、陰と陽って書いて、陰陽寮、また陰陽寮って書く、
寮、
寮は、
陰陽道じゃなくて陰陽寮。
これは部署の名前ね。
あ、律令の寮
じゃなくて、
違うの？
学生寮の寮です。
律令の寮と律、はい。あ、そうか、昔は、そうか、なんとか寮、なんとか寮って場所の、場所の部署だったってことか。
そう、陰陽寮っていう場所で、そういう部署があって、陰陽頭とか陰陽師、陰陽師とも言いますけど、陰陽師、陰陽師、の人たちがいて、ここで暦を作るっていうのをやって、暦編纂って言うんですけど、編纂をずっとやってきましたと。はい、まあまあ、暦も作るんですけど、吉凶を判断するっていう、ね、部署で。
はい。
で、
まあ、半分占い、半分暦みたいな。
とか、あと、厄払いの係とかもやってるんですけど。
まあ、厄を払ってくれるんですか、いいな。
で、これをずっと使ってきて、はい、ここではですね、カモ家っていうと、
カモ、
安倍家。
安倍家じゃない。あ、そうよね。安倍は有名じゃない。カモって、カモ、
カモ。下鴨のカモね。下鴨神社。
カモ、カモ祭りみたいなのなかったっけ、カモ祭り。
ちょっと、微妙だな。この、ラジオ的には。カマ。で、そういう人たちが、800年、やってきたんですけど、それが800年も、続くと、なんか、いまいちなんじゃないかっていうのがありまして、そこに渋川、これね、安井三鉄っていう名前かな、もともと、が、渋川晴美に変わったんですけど、初めての日本独自の暦として、ちゃんとやりましょうってことになって、これは、幕府が、朝廷から暦を作るっていうのを奪ったっていうところでもポイントが高いわけですよ。
それまでは、幕府、まあ、最終的に承認したかもしれないけど、一応その大元叩き台、あれを作っていたのは朝廷だったわけですね。
あ、だから、ずっとそうだったんです。
江戸時代になって。幕府は、そこに関しては、まあ、何も言わなかったというか。
ほら、だって、征夷大将軍は、朝廷から任命されるわけでしょ？
はい。
だから、 京都の、方が偉いわけですよ。
うん、一応、体裁としてはね。
そう。うん、幕府っていうのは一応、防衛、防衛省みたいなもんだから。
ね、北、だからまあ、東北のあたりの、まあ、伊という野蛮な民族のが来るのを抑えるってところからスタートしてるやつですよね。安倍のなんだっけ、中丸だか金丸だかが一番初めに征夷大将軍になって、それ以降、一応、武士の統領のことを代々そういう名前で呼ぶようになったって感じですもんね。
で、結局政治の実権を握ってるので、うん、それがある場所が、時代の名前になって江戸幕府になったんですけど、まあそれ置いといて、渋川晴美さんが、うん、俺の方がちゃんとした、暦が作れるぜって言って、
うん、
観測をして、日本の、あと勉強もたくさんしてね、良い暦を作るんだけど、
うん、
ほら、朝廷と幕府型の鞘当てになって、うん、3年か4年とかかかって、どっちが正しいのかっていうので、うん、ですね、千妙暦、その前に使われていた千妙暦、はい、樹字暦っていう名前の、改暦を、改暦というか、改暦をしましょうっていう提案を1673年にして、
それは誰が、渋川晴美が、
そう
というか朝廷、あ、幕府側が、
そうです、
幕府側が、まあ、渋川晴美が作った暦をで改暦をしようとまず朝廷に提案をしたわけですね。
そう、
朝廷というか
なんですけど、うん、それを3年間日食月食の当たり外れで、うん、判定しましょうってことになったんだけど、実は、千妙暦の当たりが多くて、
うん、
チェってなって、うん、でその樹字暦っていうのを、欠陥があるということになったので、改良に乗り出して、独自の大和暦を完成させてっていうのをやって延々やってですね、それを、実際に、1683年だからさっきの、樹字暦を使ってねって言ったところから10年後、新しい改暦、これ大和暦っていう、大和暦がポイントなのは、元々の千妙暦っていうのは、
うん、
中国の暦じゃないですか。なので、はい、時差を、考慮した、要は、江戸に持ってきたわけですよね。京都なのかもしれないけど、うん、っていうのと、近日点っていう、その地球と太陽が近づくところと、遠ざかるところを、修正したりとかっていうのをやって、作ったのが大和暦っていう名前で提案したんですけど、最終的にはこれが、上京暦っていう名前で使われるようになりました。
中身は一応同じな
わけ。そうです、日本にフィットしてるよって言ってあげて、それが、
大和って名前を使って一応
提案したんだけど、
最終的に、まあ、呼ばれ方が変わった。
そうです。上京2年から使われたんで、上京暦になったと。
そういう状況を見たわけですね。
はい。で、その後ですね、はい、法略暦っていうのが出るんですけれど、
これは誰が作ったんですか？
70 年後、1755年。
あ、結局、だから、その時点で、まあ、幕府と朝廷が、やり合ったっていうか、制度を、競争し合って、で最終的に初めは、幕府は負けたんだけど、その後より改良を重ね最終的に幕府の、やつがよしってなって使われ始めたわけですね。まず
で
それが、まあ、旧大和暦というか、
まあ大和暦って名前から、一般的には上京暦として、使われている暦になって、
はいはい、
そんでその時に天文型っていうのが幕府に置かれて、実際の日付をコントロールするのが幕府になって、朝廷はそれを承認するという形になりました。
お、そこで、暦という大きな働きに対しての実権が移ったわけですね。
そう、
はい、
なので、その時に陰陽師の人たちは、
恨んだと、
仕方ないと。じゃあ、肩書きは残すけど、
うん、
要は、承認っていう反抗図だけの、形骸化したってことですね。
はい。
で、その後ですね、その後、法略暦っていうのが1755年にできます。法略暦。これも、法略5年から使われてるんですけど、
これも、幕府側が作った。もう、じゃあ、陰陽型、その朝廷側は、新しい暦はもうこれ以降は作らないわけ
です。自分のところでは作らない。
作らなくなったか。じゃあ、これ以降のものは全部幕府側が作ったもの。
そう、天文型がいて。
はい。
で、なんと、八代将軍吉宗は、うん、西洋天文学に強い関心を寄せてですね、
うん、
暦ももっと良くなるんじゃねえかって言って、
そう。
いい暦作れって言って作ったのが、
いい暦作ろう。吉宗、バカチン。
吉宗将軍なんですけど、なんとですね、これがですね、一生懸命作った割に、いまいち。
大して良くなかったよ。
大して良くなかった。その、日食とか月食が当たるっていうのが分かりやすい判定方法なんですけど、日食があったにもかかわらず、それが暦に載ってなかった。
ほう。
で、要は、担当者がダメで、一応幕府が正式なものを出すとはいえ、あちこちでね、うん、計算をしたり、天文観測をする人たちがいたんで、地方にも、暦参加っていう、暦を考える人たちがいて、一応、ローカルな、計算の書物が残してるんですけど、その人たちは当たってるのに、うん、この、
うん、なるほど。
そうそうそうそう。
じゃあ、データとしては外れちゃった。収集はきちんとしていて、きちんとそれを、データを活用すれば、まあ、間違わないというか、ある程度もより精度が上がったであろう素質というか下地はあったにもかかわらず、トップがダメだったわけですね。
そう、この時に
まるでなんかどこかの時代を読んでるかのような、
この時に朝廷の安倍のなんとかさんも一枚噛んで、それも良くなかったんじゃないか説もあるぐらいで、
うん、
でいまいちだってね、これ43年間使われて、
あ、でも使われたわけ、いまいちと言いながら、
あ、これはね、肝入りで、何年だっけな、十何年経って修正版っていうのが出ていて、
ほう、
そうなんですよ。
でもやっぱりお上の一声で僕ちん作るって言ったからには勝手にやめられないわけですか。だって40何年で言ったら吉宗終わってんじゃないですか。
ああ、そうそう、終わっていて、次は、うん、ですね、次の暦は、寛政暦、うん、寛政10年から天保14年まで使われた46年間なんですけど、
はい、
ここに来るとですね、西洋天文学がいろいろ入ってきまして、
うん、
実際
なんで入ってくるんでしょうかね、実際鎖国してんのに。
あ、吉宗のところはほぼダメだったんですけど、寛政年間になると、多少は、西洋のものが出島を通して入ってくるようになったので、
おうおう、いわゆる出島制度が整ったって言い方変だけど、
そうですそうです。で、観測をやり直して、うん、例えば、1年の、長さとか、月の粗暴というか、1ヶ月、月の一周する長さとかっていうのを修正して、
うん、
あとは、地球が太陽の周りを回っているっていうところも、ただ単に近くなったり遠くなったりっていうだけじゃなくて、早くなったり遅くなったりっていうのが入ってとかっていうのが入ります。
うん、
っていうので、精度が良くなって、これは、高橋義時さんっていう有名な、数学者というか、が入って、作ったというのがあって、ここでは西洋天文学楕円運動の採用っていうのをやって、
楕円
で、これは46年使われて、天保15年に、
はい、
天保暦っていうのがありまして、ここで先週話した不定時法とか、定期法っていうのは、太陽の周りをどれだけ地球が角度が、動いていくかっていうのを測定するっていうのが入ってっていう風に、後半はどちらかというと西洋天文学を導入、渋川晴美の状況歴は、中国からのやつを自分たちのものにした。で、途中の方略歴は、ちょっと気の迷いという感じで、で、
僕ちんも名前残したいっけね。
で、天保歴が、
どうもね、西田敏行が浮かんでくるんだよね。
それ間違ってると思いますけど、で、天保歴は29年使われて、明治6年、1873年に太陰太陽暦になりましたということで、
はい、
詳しくお話をしました。
でも、西田敏行やってるよね、きっと。あの人の、あれ誰だっけ、なんか。
まだオープニングなので、早めに本編に行きたいと思いますので、
はいは
い、ということで、本編では9月にいただいたメールの紹介をしていきたいと思います。
はい、続きです。
はい。 では先週に引き続き9月にいただいたメールの紹介を主に、質問をに答える形で、やっていきたいと思います。
はい、では先週の続きからいきます。
はい、
スーさんからいただきました。最近突然大雨が降ったり雷が鳴ったりしてきます。雷は車の中では安全であることを聞いたことがあるので運転中は心配していないのですが、子供の頃夜家にいるとき雷が鳴ると電気の下にいるなと言われました。今でも雷の音が大きくなると部屋の隅の方へ行ってしまいます。雷は家の中にいればどこにいても安全なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。正直雷って、はい、そんなにやばいと思ったことなかったんですよ。特にちっちゃい頃とか。
あ、そう。
そう、窓から稲光を見た綺麗だなとか、ゴロゴロ鳴ったのを聞いて、何秒後とかなんかそういう風にやって、それ、まあ、知識もあんまなかったのかな、そういう雷が落ちてどうこう、例えば火災が発生したとか、
停電になったとかね。
そう、あんまり聞いたこともなかった気がするんだけど、大人になってからそういう、情報が耳に入るようになったのかな。あ、実は結構やっぱりいろんな災害とか、の原因になりうる、山火事の原因にもなりうるわけですよね。その
なります、なります。
よくアメリカとかで大規模な山火事がとか、そういうやつのきっかけが落雷だったりすることもあるっていうのを、
そうですね、
後から知ったって感じですかね。それまでそんなに大したことないというか、へそ隠せぐらいな。
運動会の練習とかで、
うん、
校庭で雷に打たれたとかっていうのがあったりして、数は少ないですけど、時には被害も大きくなったりするっていうのがあって、まあ、皆さんご存知の通り雷は電気が、いっぺんにたくさん流れるっていうのがポイントなので、
はい、
体に電気が流れないようにするっていうのがポイントなわけですよね。
はいはい。
雷のこう電流は普段電気が流れない空気の中を無理やりこう、電流が流れるんで、
うん、
例えばこう木に落ちた時、木はすごく高くて、うん、
はい、
地面がすごく尖ってるような感じにこう雷的にはなってるんで、空気よりも木に行った方が楽ちんなんで、うん、木の先っぽに落ちるわけね、
うんう
ん、なんですけど、木の中でも、通りにくいところがあったりして、
うん、
電流が流れやすいとこ流れやすいとこっていうのを、まあ、探すっていう意思があるわけじゃないけど、
うん、
水が低いところに流れるように、電気が通りやすいところ、
自然の法則
ですね、そうそうそう、
はい、
電流が探すんですけど、例えば木のすぐそばにいたりすると、
うん、
そこから、まあ、木から人間の頭に飛んで、
木よりも人の方が流れやすいってことですか。
ね、
わかんない。
そこは
わかんないけど、一応向こうがもしかしたら流れやすそうだぞっていう風に迷走する電流もあって飛んでくる可能性があるって感じなんですかね。まあでも言ってみなきゃわかんないですもんね、流れ
として。ですね、そこは実は直接流れやすいのもそうなんですけど、普段流れないところ、電流が流れないところに電流が流れるってことは、
うん、
空気の層の中に電圧が、例えば、100ボルトだったら1ミリぐらいまで近づけるとバチって飛ぶのね。
で、1000
ボルトだったら1センチぐらいで火花が飛ぶっていうのがあるのですよ。
流れないと言っても絶対流れないわけではないから、流そうと思うには、まあ、それなりの、パワーとそれなりの距離の条件さえ合えば流れるわけですね。
そうで、短い距離の中に電圧の差がすごくあると、
うん、
そこには電流が無理やり流れやすいのね。それをつくにはどうすればいいかっていうと、先の尖ったもの、電流が流れて先の尖ったもの、流れやすくて先の尖ったものを置くと、その先っぽには、すごく電圧の変化が激しいところができるんですよ。
エネルギーが集中するみたいな。
エネルギーが集中する。本当は電位差の分布が、急激になるっていう。
まあ、結局そこを面積ではなく点になるので、そこに集中するわけですよね、差が。
そうっていうのがあるので、例えば、人間が隣にいてもこう平井心
とか、ちょっと痩せっちょ、
平井心みたいな先が尖ったものがどっかにあると、
平井心みたいに先が尖った人と、
例えば、頭に飛ぶイメージがあるでしょ、木の横にいたら、はい、なんですけど、例えばベルトの金具の先とかね、そういう、あとは
上にとんがってなくてもってこと、
あとは傘の先とかみたいなところに、飛ぶことがあってっていうのがありますと。 なので、木の下に隠れるときも木には近づかなくてうずくまりましょうっていうのはそういうことなんだけど、
よりシャープになればなるほどそこに、まあ、イメージとしてはエネルギーが集中して電位差が生じやすくなるわから、そういうところに飛びやすくなるから、よりそういうところをとんがるところ、あ、じゃあ球が一番いいってことですよね。球体が
なので足を揃えてうずくまるっていうのが一番いい。
足を揃えてとかそんなのがあるの？
もし、体に落雷したときには、足をぴったりくっつけてると左右の足の電位が同じになるんだけど、開いてると右から左に流れるかもしれないとかっていうのがありまして、なるべく塊で丸くなるっていうのがポイントなんですよ。で、木には遠ざかりすぎると今度は平地の中の出っ張りになっちゃうんで、木に近づきすぎず遠ざかりすぎずっていうところが
難しい。だってそれって逆を言えば、パワーによるわけですよね。雷のそのどのくらい離れた方がいいっていうことになっちゃうと、
あ、そこはだから、その近辺の状況次第。あ、そうで、飛来心みたいなやつは、そこに落ちたやつは、優先的に他には流れないように地面につなげられてるんで、飛来心がついてるビルの中は平気だったわけ。で、お家に持ってくると、お家の中で、はい、ほとんどの家は、外壁を流れると思うので、
それはそういうふうに、できてるというか、そういうふうにしなきゃいけないなんかがあるんですか？
一般住宅はそうでもないですけど、ある程度家の高いところは、その、飛来心をつけることになってるんですけど、だって。
飛来心がなくても、でも外壁流れやすくしなきゃいけないとか、そういうルールがあるとかはないんですか？
ルールはないけど、外壁を大体流れますね。なので、
まあ、家の中でごちゃごちゃしてるところよりかは、
家の中に、電位差はなかなか起きないんで。
あ、そう。
そう。で、なので、すっごくドキドキするんだったら、外壁に寄っかからない方がいいっていうのはあるかもしれません。でも、
なるほどね。外壁に沿って流れるだろうから、
そう、背中の後ろ流れるかもしれませんっていうことが。
ビチビチビチビチぐらい。
で、もう一つ、大電流がいきなり流れると、近くにある電線に電位差が生じます。これは、フレミングの法則とかいろいろありましたよね。電流がドーンと流れると近くの
左足の法則
ところに、電差が生じるんで、はい、たまにですね、電線の中に、新しい電圧が生じて、それが、誘導っていうんですけど、誘導されて家の電気器具を壊すってことがたまにあります。
落雷サージとかいうやつ？
それそれそれそれっていうのがあって、昔は電球が多かったじゃないですか、お家の電気って。
はい。
そうすると、電球が割れて落ちてくるとかがあったんで、昔の人は雷が起きたら電球の下にいるなっていうのはそういうことね。
ほう。
なんですけど、今は、電球が割れて落ちてくることはほとんどない、伝統ばっかりなんで、ほぼ平気ですけど、本当に本当に心配だったら、外壁にくっつかないのと、家電製品が落ちてきたり、家電製品がある近くにいないとより安心っていうのはありますけど、まあ、家の中だったら気にすることないと思います。
へそは？
へそはあれですよね。雷様がへそを取るっていうのが。
そうそうそうそうそう。
あとな
んだからカエルはなんかもう昔取られちゃったってことですよね。カエルってなんでへそないんですか？
卵から生まれるからでしょうね。
そんなさ、
あと
優等生的な回答は求めてなくて。
だって、そういう番組なんだから仕方ないでしょ。
はい。
落語の番組じゃないんですから。
はい。
で、高い木がなくて、なおかつ人の背よりも少し高いようなものがわさわさしているところに逃げ込むといいよっていうのとかで、昔は、雷が来たらクワバラに逃げ込みなさいって言って、雷に当たらないのを、そうっていうのもあったりしました。
何そういう注文なの？あのクワバラ、はい、クワバラって。
はい、ということで、一つ目の回答このくらいにしたいと思います。ありがとうございました。もう時間がないんですから。
雷が鳴って、クワバラ、クワバラって言いながら、クワバラに逃げ込めっていうのを、大人から子供に、教えるというか、呪文のように唱えさせてってことなんだ。
ということで。
クワバラ。はい。ま
あ、今、クワバラはないですけどね。
そうよ、クワってどれ？あ、おかゆこ様が食べるやつか。
そうです、そうです。だから、私の小さい頃は地元にはたくさんありましたけど、もうクワの木もないですね。
そうよね。地図記号？ のクワって多分もうほとんど使ってないでしょうね。
なくなったんじゃないかな、クワは。いくつかのものもなくなってるしね。
なんかちょっと前にそういう改正されたって話ありましたよね。改正というか、うん、
たまに改正されてます。水車小屋とかなくなってます
ねえ、別に使ってないってだけでなくさなくてもいいと思うんだけどね。あ、でもそっか、変に増えちゃうのも大変なのか、管理が。
はい、ということでスーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
サクサクいきます。
では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。第378回拝聴しました。石炭の話がありましたが、石炭は古代の植物が腐敗分解する前に地中等に埋もれ、そこで長い期間で変質したとありました。石炭と今人工的に作られている炭とは違うものなのでしょうか。私が在住する和歌山にはウバメガシを原料とした備長炭があります。備長炭で焼く焼き鳥は絶品ですよといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと待った、備長炭って何。ウバメガ
カシノキ、カシノキ、
ちょっと待って、ちょっと待って。備長炭っていうのは、その、ウバメガシを原料にしたもののことだけを言うのっていうわけではない。
その、いくつかの種類のカシノキを、
うん。
炭の作り方も何種類かありまして。
は、まあ、特殊な作り、ある特殊な作り方をしたものを、備長炭っていうか、じゃあ、ウバメガシが原料じゃない備長炭もあることはあるわけね。
カシノキ系でもう、あるかもしれないけど、多分和歌山県のウバメガシっていうのがブランド的にはそうなんだと思います。
おー、いや、焼き鳥絶品っすよね。大好き、大好き本当に焼き鳥ね、すごい好きでね、お気に入りのお店があってね、ちょっと最近はなかなか行けないんですけど、好きなんですよね焼き鳥ね。
ちなみ に、
はい、
石炭で焼いたのって食べたことあります？
石炭え？
とか石炭の本物って見たことあります？
あれでしょ、蒸気機関車持ってきましたから、もう石炭とは仲良くなってきてますよ。
そうそうそうそう。
何か蒸気機関車のことなら今何でも私に聞いてください。
炭と炭っていうか、ここでは炭っていうとあれだけど木炭と石炭ってなんか雰囲気違いました？
木炭はほらだってデッサンするときに書くやつでしょ。
石炭はどうだった？
石炭はだってゴロゴロ転がすやつでしょ。
石炭は硬いの柔らかいの？
硬いと思う
ね。石炭はね、実はいろんな種類があって、
もう、
だって何でも聞いてください。
種類があるの。
で、いろんな種類があるっていうか、聞いてくださいって言ったじゃないですか。でね、
はい、
まさに、メールに書いていただいた通り、
はい、
石炭っていうのは長い年月をかけて、腐敗しなかった、またはやや腐敗した、植物が、
腐敗しちゃうと最終的には分解されて水と二酸化炭素になるわけですよね。でそういう、あれは通らなかったものってことですよね。
そうです、そうです。分かりやすく言うと、
うん、
燃料になるってことは、炭素とか水素が入っているので、それが酸素と結びついて燃えるから燃料になるのね。
な、燃える原料というか、燃える状態になって状態を保持してないとダメってことですね。
で腐敗っていうのは微生物がそれをエネルギーとして使ってしまって、もう燃えるものがなくなっちゃうと腐敗したもので、もちろんね、枯れ葉は燃えますけど、
うん、
土になるっていうじゃないですか。要は微生物が、水とか二酸化炭とか他の老廃物としたものはもう燃えないというか、酸素と結びついてもエネルギーがたくさん出なくなっちゃうね、
うんうん、まあ、燃焼って言い方はするまだするかもしれないけど、いわゆる費用対効果が悪くなっちゃって、
あ、そうそうそうそう、
まあ、使えないってことですよね。
そうです。で、
は、
まあ、もちろん、まさにメールにある通り出来方が違うんですけど、黒くて、木とかが、材料になっていて、で燃えるんで似てるんですけど、両方とも炭素がたくさん入っているもので、水素が少し入っていて、燃やすと二酸化炭素と水が出るっていうのは同じなんですけど、
はい、
石炭の方が、燃料としての、単位重さあたりのエネルギー量が少し多いのと、
うん、
硫黄が入っている、土の中で変成するときに、
なんか腐敗菌みたいので硫黄は含まれるんですかね。
硫黄の量もあるんですけど、
うん、
それがあるので、石炭を燃やすと、酸化硫黄というか、要は公害の元になるものが出るので、すごく最近は使わないでくださいっていうふうに言われているのはそのせいなんですよ。
ほう、あ、普通のただの燃焼じゃないわけですね。
そうで、それはね、軽油とか、その石油の中にも入ってるんですけど、
うん、
で、脱硫、石油というか、軽油の場合には脱硫って言って、硫黄分を抜くようなことをやって、公害が出ないようにっていう工夫してるんですけど、石炭はそれが材料の状態でできないんで、燃やした後の煙を、硫黄を回収するとかっていうのをやらないと、公害になりやすいとか、あと、PM2.5 みたいな微粒子が出やすいっていうのを片付けないといけないっていうので、最近は分が悪いというか。
うん。エネルギーとしてのポテンシャルは、石炭と炭とでは石炭の方があるんだけど、まあ、イメージとしては不純物も一緒に含まれているので、
そう。
あとね、それがいろいろな悪さをすると。
そう。あと、石炭のすごいところは、
うん、
いきなり燃料が土に埋まってるわけですよ。
あ、そこから加工しなくていいってことね。
そうそうそう。
掘り出しさえすれば。
掘って割って運べれば、
掘って、
いきなり燃やせるんだけど、うん、木炭は、木切って、蒸し焼きにして、ってやんなきゃいけないじゃないですか。そこでも。
ちょっとね、不思議なのはね。
はい。
木を、なんでわざわざ炭にするんですか？
生の木のままだと、水分が多かったり、うん、他の、水に溶けてるような不純物が多いので、嫌な匂いや煙がたくさん出るんですよ。で、その水に溶けるような、で、高温になると、匂いや、揮発性の物質が出るのを全部飛ばしてしまって、なるべく、炭素ばっかりにするっていうために蒸し焼きにして、そのままでは、酸素が少なめな環境で、高熱にするんで、炭素は燃えないけど、他のものは高温で蒸発したり、低い温度でも酸素と結びついてっていうのが行われて、外に飛び出して、なるべく燃料部分、炭素ばっかりが残ったのが炭。そうすると燃料として使いやすい。
なるほど。
そう、っていうのと、石炭は、炭素が多いんだけど、あと何が入ってるんだっけな。石炭ね、結構前にもらったんで一回調べて忘れちゃったんですけど、石炭ガスっていうのにして、それを燃料にして、燃やすとかっていうのもできたりして、そうすると、エンジンが使えるんですよね。石炭を、熱して、石炭ガスっていうのを発生させて、それを、ガソリンエンジンみたいな、ああいうエンジンの中に入れて爆発させて燃やすっていうことができたりするので、その辺も利用の仕方が違うところかと思います。はい、そんな感じですが。
なるほど。
はい、石炭と
木炭。同じようなものと。
随分掘り出し方とか、使い方は違うんですけど、入ってるものは基本的には、炭素がたくさん入っていて、その他に混じってるものが少しずつ違うっていう感じですね。
はい。
はい。
で、焼き鳥は美味しい。そう。本当美味しいのよ。
はい。
ね、なんでだろうね。ね。はい。
人間、タンパク質の食べ物好きですからね。
もう超好きなんだけど、私あんま炭水化物興味ない、はい、興味ないわけじゃないんだけど、タンパク質大好き。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。カチさんからいただきました。ガソリン車のエンジンの始動時や調子が良い時にマフラーから水が出ます。水量は少量でしょうが、今ほど車が増えればかなりの量になると思いますが、地球全体の水量に関係はありませんか？50年前とは比べ物にならないほど車は増えていると思いますが、いかがでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近出ます？
最近も出ますよ。湯気出てる車いますよ、ね、あと冬に出やすいので。
まずこの水なんですか？
これね、ガソリンに入っている水素が燃えて水になります。
ああ、じゃあガソリンを、まあ、いわゆるエンジンかけて、ガソリン車が走るときには必ず水が生じるわけですね。
そうです。だから、天然ガスも、
うん、
例えばお家のガスレンジとかでガス使って炎が出ますよね、
うん、
あの時にも水蒸気が出たりするんですけど、暑いので、水蒸気は見えません。
ほう。
水素が入ってたら必ず水ができるんで。
ほう。
で、車の場合はエンジンから出てきた時には熱々なので、うん、水蒸気のままで、そのまま出ていけば、全然見えないまま、排気ガスと一緒に出てくるんですけど、
うんうんうん、
エンジンから出てマフラーの先っぽまでがある程度温度が低いと、そこで結露したりとか、うん、あとは、温度が低くなって水蒸気が目に見える形になって湯気として見えるようになります。で、つまり、世界中で燃やされている石炭とか石油は、二酸化炭素と水を、作ってるわけね、燃料として使い終わったら。
はい。
で、もう一個、車からはエアコンからも水がポタポタ垂れてることがあるんですけど、あれは空気の中の、水蒸気が結露して、それが垂れて落ちてるんで、そちらについては水を作ってるわけではなくて、車の中がドライになった分水が出てる、
はい、
なのでマフラーから出るのは、燃料の中の、水素が燃えて水になったものです。
となると、もともと結局、燃料ガソリンに含まれているものが水として変換されて出てきてるわけだから、地球上にある、まあ、物質としては総量は変わらないわけですよね。
でも地下にあった、固体化されていた水素、固定化されていた水素が、うん、水になって水になるんで、少しずつはそこでは増えています。
じゃあいわゆる地表にある H2O、
そう、水ね、
水は増えてるわけですか。
実はほんの少しですけど増えてます。
増えてるんだ、
そこではね。ただ、
はあ、
ほとんど、気象に影響したりとかっていうのはないはずです、は
い、じゃあ奥深くあったものが表に出てきてるから増えてはいるけど、
そう、このエリアでは
すごくその昔に比べると増える量はスピードアップしてるかもしれないけど、だから何っていう感じ。
まあ、誤差範囲で、例えば石油を燃やすから地球温暖化になってるんじゃないかっていう話もあるかもしれませんけど、
うん、
石油を燃やしている、カロリーというか、エネルギー量は太陽からやってきて、地球から放出されるものの、うん、温暖化効果によって、収支が変わるよね、入ってくるのが、
はいはい、
それに比べても何百分の1か、うん、千分の1以下かな、そういうオーダーでしか変わらないんで、ガソリンや他の燃料を燃やして出てきてくる、水素が酸素と結びついてできた水は、ほとんど影響はないと思います、
うん、じゃあまあだからといってガンガン使っていいって話にはならないとは思うけど、それが直結するっていう問題でもないってことですね。
そうですね。なので、地球上の水が増えてしまうっていう心配をして燃料を使わないっていうことはないと思います。もちろん他のね、他のことで、影響があるんで燃料は少なめがいいよねって話はあっても、
はい、
はい、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございました。では次のメールです。モルさんからいただきました。質問です。液体窒素で空気を凍らせると酸素が青い固体になり、それが磁性を持つと聞きました。なぜ磁性を持つようになるのでしょう。その仕組みを教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酸素は磁石なんですか。
酸素は磁石ではなくて、磁石にくっつくようになるだけで磁石になるわけではないはずです。で、液体窒素で空気を、冷やすと酸素は液体にしかならないんじゃないかな。固体にまでは冷えないと思ったんですけど、液体窒素はマイナス 195.8 度ぐらいまでかな、そこでグツグツしていて、で、酸素は、酸素が、液体なのマイナス183度なので、液体窒素で、空気を冷やすと、酸素がマイナス183度よりも下回るとそこで液体になります。
液体にはなる。
はい。
ただ固体になるともっともっと下げなければいけないので、まあ、少なくとも液体窒素で酸素を固体化することはできない。
そうで、液体、じゃなくて酸素が固体になるにはマイナス219度ぐらいまで下げないといけないんで、液体窒素で空気を冷やすと、青い、薄い青い液体が出てきて、これは酸素が液体になったものですと、
はあ、でまあいいや、じゃあ液体窒素で凍らせた液体窒素でっていうのをじゃなくして、凍らせた酸素だから、いわゆる固体になった酸素っていうのが理屈的にはできるわけですよね。マイナス219度になったら
できます。
それは磁性を持つんですか。
とりあえず液体の酸素は磁性を持ちます、
う あ、もう液体の段階で磁性を持ってるわけですね。
あ、そうそうそう。なので多分この質問は液体酸素が磁石に引き寄せられるっていう話だと思います。
じゃあ、液体の酸素が入った水の近くに、液体の酸素が入った水？
液体酸素が入った容器の近くに、
ね、近くに磁石を持っていくと、その液体の酸素がツツツツツツって動くわけですか？
まあ、ある程度強い磁石を持ってくれば。
じゃあ液体の酸素が入った容器の下から、磁石をツツツツツツってると、まるで生きてるかのごとく液体の酸素が動くわけですか？
あ、
面白い。
そうそうそう。
そんなに、磁性を持った液体とかって他に何があるんですか？
磁性流体っていうのでたくさん調べてみてください。今、すごく細かくした鉄が入っている流体があって、はい、それの
実験はたくさん。あ、じゃあそれはでも鉄ですよね。
そうです。
じゃあ別に、純粋でやっぱり磁性を持つっていうのは特殊なんですか？
ん？
あ、でもそっか、別に酸素を、そっか、化合単、原子、元素、原子、原子単体じゃなくっても化合物であったとしても液体にはなりうるのか。液体
なります、なります。
それで磁性を持ってる液体であればいいわけか。
そうです。
ああ、そしたら容器の下から磁石を当ててツツツツって動かせば、まるで生きてるかのごとく動くわけですね。
引っ張られて動くと思います。
お
ー。でね、この磁石の話は、はい、うまく私説明できる自信がなくて。
ダメなの？私が今説明したこの磁石をこうやって動かすと、ぐるぐると動かすと水がぐるぐる動くっていうのは。
そうで。
そんな難しく考えないの。
磁石にくっつくかくっつかないか。
あ、そうそう、いろんなことを。
っていうのは。
ハッピーかハッピーじゃないかでいいじゃないですか。
こう、原子って、原子核の周りに電子が回っていて、
はい、ピュンピュンピュン。
で、電子には実はスピンっていうので、回る方向っていうのがあるのね。
え？回ってるの？
で、まあ、回ってるというか、方向があるんですよ。スピンっていう。
自転してるの？
これはね、実は回ってるんじゃなくて、確率的に存在してるんですけど。
もうさ、そのね、そもそもね、その確率的に確からしいとかさ、確率的に存在してるって、もう電子の時点でもうすでになんていうか、もやってるわけですよ。もういいじゃないですか、マイナスって書かれた粒が、原子核の周りにぐるぐるこうやって、一重、二重、三重のリングを書いて回ってるで。
そうそうそう。で、
いいじゃないですか。
そういうところの。
かわいいって。
そういうところで、
はい。
スピンっていうのがあって方向性があるんですけど、それが、はい、ある方向に揃うと、うん、磁性っていうのを、表して、それが外から磁石が聞いたことあるんですか？
超聞いたことある。なんか MRI の撮影原理でしょそれ。
あ、まあそれに近いです。で、酸素は、磁石を近づけた時に引っ張られるっていう磁性を持つんですよ。
じゃあ、そのスピンが揃ってうんぬんっていうのは、別に動くわけじゃない、くっつくわけではないわけ。
鉄とかみたいに強く磁石に引き寄せられる強磁性、うん、強い磁性と呼ばれるのと違って、うん、磁石には寄ってくけど、鉄みたいにカチッてくっついて、中のも、鉄の中の、スピンがある方向にみんな揃って、まるで、その鉄も磁石になったような振る舞いをするじゃないですか。たくさんの。
磁石に、マグネ、磁石に、
砂鉄とかをくっつけると、砂鉄の先にもつくよね。砂鉄がバーって。はいはい、あれは、磁石の近くの砂鉄がまるで磁石のように振る舞うから、その先の砂鉄も引き寄せるんだけど、うん、そうではなくて、磁石に対して引き寄せられるのはあるんだけど、その、水、じゃないや、酸素、液体酸素分子自体が、磁性を持って隣のを引っ張るっていうほどのものではないんで、常磁性、常に、磁化されるというか磁石に引き付けられるっていう性質があるっていうのが、常磁性なんですけど、酸素分子は常磁性です。常にマグネティックな性質ね。はい、そう。
じゃあね、もう何、そもそも磁性っていうのがそう難しいわけね。
そうなんです。
磁石、その引っ張られた時に自分も磁石って勘違いするやつと、や、単に手伸ばされたから手出してつながっただけだよ、他のやつらなんか知らないってやつがいるってこと ね、
ね、強磁性、常磁性、反磁性っていうのがありまして、で、
強磁性と常磁性と
反
分ね。
じゃあ、反対するの反ね。
は？
っていうのがありまして。
やっぱ常時でいいじゃないですか、常時。
で、そこでは。
時制、しかも常って、時制って常時じゃなくて、常の時制なわけね。
あ、そう。強時制と常時制と反時制があって。
常時
で、酸素の分子は、酸素の、分子がくっついてる真ん中の共有されている、電子のところのスピンが、やや他の分子と比べて特殊なので、時制を示すっていうのが分かっていて、これがですね、私もしっかり分かって、クリアに説明できるほど分かってないです。
もう難しいからね、いいです。
ということでですね、
ジョージ
私の腕だと、
今日のキーワードはジョージ。
液体酸素は鉄のような磁石になるっていう強磁性ではなくて常磁性、磁石に引き付けられるっていうことが起きます。
はい、
それは酸素分子の真ん中に、つながっている、共有されている電子のスピンの方向が、磁石に引き寄せられるような性質を持つからで、それは、一応、気体でも、ある程度の性質はあるはずなんですけれども、磁石に集まってくるほどの、力はないっていう感じがあって、それがお答えになると思います。
まあ、別にじゃあ、液体だから出てくるわけではない。液体だからただ、観察しやすくなるだけであって、おそらく気体でも同じような性質は持っているんですね。
そう、酸素分子自体は、うん、磁石に対して反応するというか、常時性を持つと。
はい。
はい、ということです。
じゃあ、今日のキーワードが常時。
はい、ということで、中途半端ですが、この辺で勘弁してください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、次の質問いきましょう。
はい。次のメールです。段階親父さんからいただきました。以前少し話題になったフレミングの右や左の法則について、こんなことを考えてみました。まず、右手の法則では、磁界の中で電線を動かすと、中指の方向に電流が流れようとします。電線が切れていては電流が流れないので、磁界の外でループにしておきます。一方、左手の法則では、親指の方向に力が働きます。ここで、右手と左手の人差し指、磁界と中指、電流を同じ向きに揃えてみます。うっかりすると筋肉がつることがあるので注意。こうすると、2本の親指はお互いに反対の方向を向きます。つまり、磁界の中で電線を動かすと、右手の法則で流れる電流によって、左手の法則でブレーキがかかるのですね。そうだとすると、はじめに電線を動かそうとしたエネルギーは、どこに消えてしまうのでしょうか。子供の頃、マブチモーターの軸を指で動かすと、軽く回るのに、端子をショートすると重くなるのが不思議に思えたことがあります。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これモーターと発電機の本質でですね。
お、
キーワードは逆起電力。逆ね、ここはね。反じゃなくて逆起電力。
起電力っていうのは起きるか。
そう。
逆電気が起電力ね。
はい。電気が起きるんですけど。
はい。
おっしゃる通りです。つまり、
おっしゃる通りです。
モーターが回ってないときに、
はい。
電圧を加えるとたくさん電流が流れて、モーターが回り始めます。
はい。
で、モーターが回り始めると逆起電力が起きて、うん、外から加えた電圧に、反発するように、モーターの中で起電力が起きるので、電流が流れなくなります、あんまり。
はい。
ということで、そんなことが起きています。で、エネルギーはどこに消えてしまうのでしょうかっていうほどは、消えなくて、モーターが回っていれば、それは外から与えたエネルギーの方が大きいんで、何かモーターの出力、軸を回すことに使われたり、軸受けがあったかくなることに使われて、っていう風なことが起こっています。で、マブチモーターを指で回すとっていう話があったんですけど、
はい、
モーターの端子を開放にしたままぐるぐる回すと、起電力が起こるんですけど、磁界の中を電線が動くからね、
はい、
電流は流れません。一方で、モーターの端子を、くっつけてしまうとそこに多くの電流が流れるので、それは、軸を、止めようとする方向の力になるんで、モーターを回すのが 重くなります。何が起こっているかっていうと、モーターを指で回したときに、モーターの端子と端子の間をつないだ電線で、電気が消費されていて、そこに電力を供給するっていう発電機としてモーターが動いているので、軸を回すのが重くなります。っていうのが、そこそこ分かってる立場での説明の仕方で、分かってない人には、よく分かんないなって。
物語です。
っていうのは、もう一回、段階おじさんのメールを読んでいるところに戻って、
はい。
確かめていただけると、
はい。
そういうことです。
はい。じゃじゃん。
教科書にも書いてあります。モーター発電機。
教科書も持ってないんですけど。
逆起電力っていうので調べていただくと、そういうことが起きます。段階上さんは自分でその、教科書を。
気づいたってことですね。
なぞったのに気がつきましたっていうことです。
お素晴らしいです。
はい。ぜひ、
素晴らしいですとしか言いようがないです。
逆起電力で調べてみてください。
はい。
はい。
じゃあ、吉安さんのキーワードは逆起電力。
そうですね。モーター発電
機。私のキーワードは、上司。
はい。ということで、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。では、次のメールです。ひとにどりさんからいただきました。広い駐車場などで自分の車を探すとき、インテリジェントキーでピッと鳴らして見つけることはよくあると思いますが、そのときによく考えるのが、誤作動で違う車が反応しないものなのかなってことなんです。そんなわけで、インテリジェントキーの仕組みを教えていただけたらありがたいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やります？
テレビのリモコンとかって、
はい。
例えば同じメーカーのリモコン買ってくれば、
うん。
電源オンオフができるのね。
うん、できますね。
ついてきたやつじゃなくても、でも、はい、他のメーカーのテレビはオンにならなかったりするんですよ。
おお、メーカーによってそのキーが違うんですか？
キーというか送ってる赤外線のコードが違うわけね。
うん、うん、うん。
っていうのがありまして、
はい。
車のインテリジェントキーも、ディーラーで車を買うときに、
うん、
インテリジェントキーの中に、その車の ID 番号、うん、要は固有の番号を、記録するっていうのが、
うん、
されます。
ほう。
なので、あなたが買った、または、何かしらで手に入れた、こう、
何かしらで手に入れたってなんか非常に物騒な考えが浮かんでくるんですけど。
あ、ディーラーからじゃなくて友達から譲り受けたでもいいんですけど。
なんすか、そんな言う、お友達欲しいわ。
で、は、はい、インテリジェントキーの中の、誰々さん起きてください。誰々さんの鍵を閉めてくださいっていうのには、どのメーカーのどの車種の何番っていうコードが入っていて、そいつと通信をするっていうようになってるので、例えば同じ会社の同じ車種があっても、お隣さんは聞いてるけど、あ、俺のことじゃないなって言って無視をして動かないっていうことになります。そう。
じゃあまあ、一応コードが、特に車の場合は、ほぼ一台一台異なるって感じなんですね。
そう、必ず一台一台異なって、うん、なので、同じ車種だから友達の鍵で開けさせてくれっていうのはできないです。それは、もともとね、皆さんが使っているハードウェアの鍵も、同じメーカーの同じ車だったら、
車のね、はい。
やつは、刺してっていうのができるけど、うん、回そうと思ったら回らないですよね。
あ、家の鍵もそうですよね。
そうそう、お隣さん家もそうですけど、
うん。
鍵のメーカーが同じだと刺さったりするけど、回らないよね、
うん。
それと同じように、車のキーも、一台一台についてプログラムされてるんで、な、うん、くしてしまうと面倒くさくて、うん、新しいのを作ってもらうと結構お金がかかったりします。
なるほど。
そう。で、それと全く同じ通信方法かどうかは、物によって違うんですけれども、
はい。
キー、鍵側ね、
はい、
が持っている、コードが、コード、番号が、
うん、
に対して、自動車から問い合わせをして、
うん、
その、数字が合わないとエンジンがかからないようになっている仕組みとか、いろいろなところでそれは使われていて、通信方法はいくつかあるんですけれども、
うん、
なので、車を盗難されにくいように、
うんうん、
インテリジェントキーが近くにないとエンジンがかからない。
はい、
昔のね、ドラマやら漫画だと、奥の方で、
なんかコードとコードの
配線バチバチ
と
エンジンがかかるとかあるんですけど、うん、そういうのは、できないような工夫がされています。
ああ、じゃあ、例えばコードとコードをつなげたとしても、そこにもう一つロックがかかってると。
そうですね。
キーが近くにないと、それが動かないよっていうふうになる。
そう。昔の車はね、線がつながっていれば、 あのエンジンを、途中まで回してあげればその後燃料が供給されてどんどん、エンジンが止まらずに始動できるんですけど、最近の車はそうコンピューター制御で燃料を出すとかっていうのを決めているので、コンピューター君は、エンジンを始動する前に、自分が持っている、番号と同じ、番号を返してくれるキーが近くにあるかどうかっていうのを確認してからエンジンをかけるっていう風にやるので、そんな工夫がされています。なので番号が端から端までというか1台1台に違う番号が入っているのが車とキーの間で共有されているので他のやつは開かないっていう風になってます。
まあ、正直このキー云々って、まあ、いたちごっこですよね。なんか当然犯罪グループはそういったキーを解読してそれを上回るような技術を開発するだろうし、そしたらメーカーもそれに負けじと盗難防止のいろんなキーをいろいろ出してっていう風になるので、盗難されにくくはどんどんなってはいるけど盗難自体がなくなるわけではないというこの頭脳合戦。
そうですね、最近はだから車から離れてしまえば問題ないって皆さん思ってると思うんですけど、
うん、
車を降りて鍵をピッて閉めるじゃないですか、
うん、
でも例えば車が出す電波を中継して、
うんうんうん、
なおかつキーが返してきた電波も中継して車に送るっていうのであれば、運転手が少し離れたところに行ってもまだ、鍵が、鍵とかキーが車の近くにあると車に誤認識させて、
うん、
で鍵を開けてしまうっていうような盗難方法があったりするわけ、う
ん、なんかありましたよね。だから鍵をそのまま、まあ、多くの人って玄関近くに置くことが多いと思うんですけど、そのままポンと置いちゃダメで、なんかアルミの缶の中に入れた方がいいとか。
あ、そうか、玄関近くに、カーポートがあるようなお家は、そういった、電波を中継するような機械を使うと、カーポートの鍵開けられちゃったりとかっていう可能性があるとか、どっかに車を止めてお買い物に行くときに離れた瞬間に、瞬間というか、うん、少し離れたところで鍵を開けて中のものを出しちゃうとかっていうのとかもあるので、うんうん、いろんな方法で鍵破りのことはあるみたいです。
なので、そんなに頻繁じゃないとは思うけど、でも、車の中に貴重品を置くのはやめましょう。あと、車の中にチョコレート置いておくのもやめましょう。
はい。スプレー缶もやめましょうね。
おー、子供は絶対ダメ。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次のメールお願いします。
では次のメールです。金さん13号寄付準備中さんからいただきました。大気の状態が不安定とはどのような状態を言うのでしょうか。自分なりに調べてみましたが、地上の空気界に大量の水蒸気が含まれている状態程度のことしかわかりませんでした。大気の状態が不安定と判断する基準はあるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よくこれニュースで言いますよね、天気予報で
言います。
で、私ね NHK のね天気予報士さんでね好きな人いるんですよ。
気象予報士の福岡さんじゃなくて、
うん、違う。今ねちょっと悔しいことに顔が浮かんだけど今名前がポッと聞けたからすぐ言えないんだけど、ね、
はい、じゃあ 本題に行きます。ですね、大気の状態が不安定っていうのは、まあ、基本的に大気の状態っていうのは、はい、地表で空気が温められてそれが上昇気流になって、はい、その上昇気流がたくさんになると雲ができて雨が降るっていうのが、はい、まあ、基本的な雲のでき方で、
はい、
水蒸気が多い、また湿度が高くてなおかつ上昇気流が、激しいと、急に雲が発達して雷雲になったりしますと、
はい、
つまり上昇気流と水蒸気が起きると、雲とかができやすくてお天気が荒れる、たくさん雨が降るってことになるんですけれども、はい、普通は下からだんだん下から温められて暖かい空気が上に昇るっていう風に、なっているんですが、
うん、
大気の状態が不安定って時には上空に冷たい空気がの塊がやってきてしまうってことがあります、
うん、はい、
そうすると、
うん、
下から温められた空気が上がっていった時に、
うん、
上空がいつもよりも冷たいと、
うん、
下から上がっていった空気がより加速されて、
うん、
上昇気流が起こりやすくなる、または上昇気流が、うんうん、強くなるってことがあります、
うん、
なので、 大気の状態が不安定は通常の上昇気流が起こる時よりも上空に冷たい空気が来ているっていう時に、大気の状態が不安定って言ってほんの少しの上昇気流が起きてもそれが雨雲になるとかっていうことが起こりやすいので雨が降りやすいっていう状況になります。なので、お天気の観測またはその、高いところの空気の、温度の観測やらこう移動の予想から明日は、冷たい空気が、上空に大陸の方からやってきますみたいなことが起こるとそのエリアではほんの少しの上昇気流が大雨につながることがありますよっていうのが大気の状態が不安定ってことです。
こうあじゃあなんていうか一般的に大気って言い方をするけど、まあ、天気予報で言う大気っていうのはそんなに上空のことまでは不在に刺さないわけですね。
あと普通皆さんの天気予報で、うん気温っていうと地上の気温ですよね、うん、当たり前だけど皆さん暮らしてる
だからそのあたりと、まあ、あとは雨を降らせる一般的な高さまでを普通は、まあ、見ると言い方は変だけどやるけどそこにより高いところの、気圧気温水蒸気そういったものの動きによってはそこのいわゆる天気予報で言ってる大気自体が急激に変わる条件を変わるような、影響をもたらすような動きがある場合が不安定と。
そうなんで、気象の観測は実は地上の気圧と気温だけじゃなくて上空で何が起こってるか上空の風の向きとか上空の温度分布とか、っていうのも、調べていてまたは予想をしていて、大気の状態が安定または不安定っていう話をします。
そう、まあ、細かく予報はできないかもしれないけどそういうふうになりうる条件になるよってことですよね。不安定っていうかね。
は
い、
ね
分かったの。檜山さん。
あ、檜山さんね。
檜山さん、時々ねピンクのジャケットを着るところがまたいいですよね。
そうです。で、GPV っていう、気象予報のサイトがあったりします。それは、大気の状態を見るサイトで。曇ってる晴れてるだけじゃなくて曇りやすい晴れやすいっていう予想までしてくれているので、星を見る人とかは使っている天気予報のサイトです。
はあ、なるほど。現時点とかではなく
現時点ももちろんですけど将来、数時間後または1日後の、水蒸気がどれくらいあって、大気の状態がどうだから雲が出やすいとか晴れやすいっていうのが分かるっていうサイトがあるので、参考にするといいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のメールお願いします。
では次のメールです。アマリサさんからいただきました。先日名古屋市の下水道科学館へ行ってきましたがいくつか疑問点が残りました。現在は嫌気性と好気性の2種類のバクテリアで浄化されているそうですがバクテリアの寿命とはどの程度でしょうか。バクテリアは生死を繰り返しながら自身で適正濃度に維持されているということなのでしょうか。下水処理場によって生息・使用しているバクテリアには大きな差があるのでしょうか。大量の汚物をほぼ自然の力で処理できているということは不思議な力を感じますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も名古屋の下水道科学館を行ったことがあります。あとは、
お友達ですね。
マンホール蓋好きなので。
はい。マンホールの中にも入ったことがあるわけですよね。
マンホールの中は入ったことないんですよ。
あれ？マンホールの中じゃないの？マンホールの中の下、もっと奥ってこと？
貯水槽みたいなところには入ったことあるんですけど。
うん。
で、サクサクっと話してしまうと。
サクサク。
昔々、私が小さい頃は。
はい。
郊外とかで、その、うん川にね、
うん、
こう洗剤が流れていったりして、
うんうん
泡が立ってたりとか、
うん、
あとは、下水処理もいい加減で、臭い水が海に流されてしたのを、
うん、
っていうのがあって、例えば赤潮が発生しますみたいなね。
そうそう、赤潮ってさ、バクテリアの塊ですよね。塊って言い方は変だけど。
養分がたくさんになっちゃったところで、
そう。
そこにそのバクテリアやそのプランクトン的なものが大量発生するから赤潮になるんですけど、
そうなんかね養分が大量発生だから養分栄養が多いからいいんじゃないのと思ったら実はそうじゃないっていうのが結構なんか衝撃だった気がします。
で下水処理場は人工赤潮なわけですよね、
うん、ほう言っちゃえばね、
そうそうそう、なので、うんうん、下水処理場はキーものを取り除いた後 砂みたいなものを取り除いて、バクテリアと一緒に混ぜて、人工赤死を起こして、で、バクテリアを全部じゃないんだけど、バクテリアの死骸、あとはバクテリアが出した、流してはいけないものっていうのをまとめて、水と分けて、それを潰して、何？廃棄物としてっていう、使ったり、あとは捨てたりするっていうのをやっていて、じゃあバクテリアはどうやって生き残るかっていうと、餌がたくさん来るんで、ある程度の数がいれば、餌の供給量によってどんどん増えていくんで、だから人工赤潮なので、っていうバランスを取りながら下水処理場っていうのは運用されていて、なので、ほぼ新しく持ってくるんじゃなくて、栄養がある程度あって、その辺から水を持ってくると、よく育つバクテリアがたくさん繁殖して、っていうのをキープしながら運営しているので、いくつかね、下水処理、微生物、活性オデイ、活性は生活の活に、
性別の
性別、あ、そうそうそう、性格の性に、
はい、
汚い泥、活性オデイね、
はい、
で調べるとたくさんのものが出てきます。
へー、
はい、
で、
はい、
じゃあバクテリア、そのバ、あの下水処理場にどのバクテリアがいるかっていうのは、細かく管理 してないんですか？
下水処理場の人は確認をしているし、バランスがいいなとかっていうのは見てると思いますけど、
ちょっと塩を一つまみとか、
なんだっけ、
胡椒を一振りとか、そういうバクテリア A を一さじとか、そういう感じではないんですか？
シーモンキーの卵をまくとかはしないです。
あ、じゃあ、まあ、変な話、自然にそこの、汚染物に適応したって言い方は変だけど、それを栄養とするよう、栄養源とできるようなバクテリアが、まあ、自然発生して、
それをキープしながら使ってると。
そうですよね。その変に増えすぎない、減りすぎないっていうような状況の、保持には少しあれするけど、そのバクテリアそのものは自然発生という生物の神秘を目の当たりにしてるわけですね。
そうです。横浜市の下水処理場の、ページを見ると、下水処理で活躍している微生物ってページがあって、活性オデイを、活性オデイを構成する微生物は流入してくる下水の汚れ具合や質、温度などにより種類や数に違いがあることが知られています。水再生センターでは光学顕微鏡で識別可能な数マイクロメートルから数ミリメートルの微生物の種類や数を調べ、下水の処理の状態を把握する一つの指標としていますっていう感じのコントロールの仕方
です。指標にしてるだけだから、まあ、しかもそれで見つけられないようなものがいてもおかしくはないし、まあ、
大体把握はしているようですけどね。
まあ、でしょうけどね。で、はい、まあ、それがある程度分かれば、もしかしたら、ちょっとこういう汚染物が増えてきたから、ちょっとこのバクテリア B を一さじとか、そういうのがもしかしたら将来的になるかもしれないけど、
そっちはやらなくて、どっちかっていうと温度調整とか、
あ、なるほど、
あとは生きやすいように、
ちょっとバクテリア C はぬくぬく具合が好きらしいぜって言って、へい、わかりやしたって言って、ちょっとグツグツ煮始めるとか、
温度と酸素供給と、はい、栄養だと思っていて、
はい、栄養はまあ入ってくるわけですよね。
で、栄養のバランスとかもあるんで、その辺で、バクテリアが増えたり減ったりして、よっぽど変なことになったら、もしかしたら、栄養を足すかもしれませんけど。
ほう、塩を一さじ。
なので、増やすために卵を入れるんではなくて、はい、育ちやすいような環境にするっていうような対応だと思います。うん、
なるほどね。やっぱりその、環境を整えるっていうのがキーワードでございますかね、
ここ。はい。特に、はい、下水処理のところに行ったら、今度聞いてみてください。
はい、お願いします、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、最後に行けるかな、はい、
はい。
メールの紹介お願いします。
では、最後のメールです。レモニーさんからいただきました。スペースシャトル用耐熱タイルの熱の伝わり方について質問です。1200度に熱されて真っ赤になったスペースシャトル用耐熱タイルを素手で触っても熱くないよと触ってみせるデモンストレーションの動画を見ました。熱くない理由は、主素材のシリカ繊維の熱伝導性が極めて低いためとありました。熱伝導性が低くても放射熱で火傷するんではと思ってしまったのですが、いかがでしょうか といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、
この動画を見ましたね。
動画を見ましたけど、これリスナーにどうつなげるか。
英語でしたよね。
そうでね。
英語をこれきちんと聞いて自分で分かったってことですよね。
あ、そうです。
熱くない理由を
レモニーさんはね、
こういうふうに言ってたんですね。私には分かりませんでした。熱くないよっていうような話をしてるかなっていうのは分かりましたけど。
で、2個お話があって、
はい、
っ
しし、あ、2個、はい、
1つ目は、はい、触って平気なのっていう話ですけど、
うん、そう、まずはね、なんていうかな、すごいね、
1200度に熱していて、うん、動画の中でも、まあ、赤熱してるというか赤く光ってるわけね、熱
で、あちちな感じでしたよね、はい、
なんですけど、見ていてなんとなく隅っこだけ黒くなかったですか。
あ、はい、立方体のような形のものを熱していたんですけど、 まあ、その角
10センチもなかったな、5、6センチの、
そうですね、
1辺5、6センチの立方体で、それを熱して、炉から出して、うん、まあまあ、少し説明して、5秒か10秒した後、うん、指でつまんで、はい、持ってみるっていう。
はい。まあ、で、その時に、確かに、その立方体の角を持ってました。で、角は、まあ、若干周りに比べて温度低いのかなっていうような感じで、その赤々とかちょっと下がって少し黒っぽく見えましたね。
はい。で、はい、熱伝導率が低いから、はい、触っても大丈夫っていうのは、
うん、
チョコモナカジャンボっていうのがあって。
チョコモナカ、アイス？
そうそうそう。
はい、ありますよ。
冷凍庫に入ってるじゃないですか。
うん。
で、あれをパカって出すでしょ？
うん。
その時にはチョコモナカジャンボの、
袋があります。
袋はいいんですけど、
あ、そうですか。
本体の、なんていうのかな、もなか側、
もなか側、ね、外側ってこと、うん、皮に。
で、
はい、
マイナス10度以下になってるはずじゃないですか。
まあ、冷凍庫を出した直後はね。
そうそうそう。でも、触った時に、はい、あ、キャー冷たいってなんないよね。
うん。うん。まあ、うん、
当たり前のように思ってるかもしれないけど、
はい、
あれは、指で触れたところが、すぐに指の温度と同じぐらいになって、それがチョコモナカジャンボの、皮を伝わっていかないで、その場だけ、温度が上がっているから、要は熱伝導率が低いから、その場所だけ指に合わせて、温度が変わるけど、その他のところまで熱が伝わっていかないから、冷たくないわけです。
じゃあ、触ったところは、まあ、本当は冷たかったはずですよね。
そう。
だけど、指が触れたことによってすぐにその平行状態になるっていうか、まあ、指が36度だとすると、
そうそう、
まあ、まあ、指は体の一部なので、まあ、ほぼ熱が奪われてもすぐ熱が供給されて同じって言ったら、触った場所はもうすぐに36度になるわけですね。
そうだから、
な
ので一瞬だけほんの少し冷たいかもしれないけど、すぐに、
そうそう、わかんなくなるというか、冷たさを感じなくなるわけですね。同じ温度になるから。
それが、
だけど、
うん、アルミ板だとすると、そこが一瞬36度になるけど、すぐに、うん、アルミ板の、他のところから、冷たさが供給されるって言ったら変だけど、
うん、
要はアルミ板の暖かくなったところの暖かさが、どんどんアルミ板の端まで伝わっていっちゃうから、
うんうん、
熱が、みんなで、シェアされちゃうんだけど、
うん、
この、耐熱タイルとかチョコモナカジャンボのモナカは、
うん、チョコモナカジャンボは耐熱モナカなわけですね。
あ、そうだから、モナカの皮っていうのは、それと同じようにスカスカで、うん、熱を、
スカスカなんですかこれ。
空気の、あ、そうです。耐熱タイルも中、空気の層がたくさんあってスカスカなんで、出してきてすぐに空気と同じぐらいの温度に、うん、端っこのとこだけ。
少なくとも体表はなるわけですね。その空気と触れているエリアに関しては、空気と同じ温度になるけど。
隅っこはなるけど、真ん中のほかほかのところは中がちんちん熱いんで、うん、そっちからの、暖かさ、暑さと空気のせめぎ合いでまだまだちんちん熱いんですけど、端っこの方は、熱の供給が少ないわけですよ。中からの。伝わってくるのが遅いから。
角はね。
空気の温度に早めになって指で触っても平気になりますと。もう一個、
うん、
放射、副射熱、
うんうんうん、
要は、熱いところから
赤外線で暖かいってやつですね。
あ、そうそう、電波として来るやつは、はい、それは熱いです。
あ、じゃあ彼らはなんか、ふんふんふんって触ってるけど、実は、あちちちちちっと周りに関しては思ってたはず？慣れちゃってる？
熱いのって2種類あって、
はい、
触ってあちちちちっていうのと、手を近づけると、あ、なんかすげえ熱そうで、触ったら火傷しそうっていう感じがあるじゃないですか。そっちの触ったら火傷しそうなやつなんで、多分少しは我慢できて、少し持ってると手の表面が、 放射熱で温度がズワーって上がるけど、火傷するところに行かないまでに離せばいいっていう。
はあ。
そういう感じだと思います。
まあで、おそらくこれ、彼らは、まあそういうのを仕事としてやってるから、結構、料理人とかの人もいますけど、なんか噂では、油の温度を指で触ってやる人がいるらしいじゃないですか。だから、まあある程度熱に慣れちゃうっていうか。
あ、まあ限度を知ってると。
うん、はい。なるほど。じゃあ、じゃあ、耐熱タイルは、熱、ん？
耐熱タイルは大きく2個あって、
ふ
1つ目は、すごい高温にさらされても自分が壊れないことね。
ああ、そうですね。はい。
燃えたり溶けたりしないことね。
それ結構大きな事故になりましたもんね、チャレンジャー号で。
そうそう。出発の時に氷が当たって壊れたりしたんですけど、うん、要は熱によって自分が変質しないことと、熱を表面から裏面に、うん、なかなか伝えないことの二つがポイントなわけ。
うん。
そうです。
だから、まあ、近くに手を当てれば、あちち的な暖かさは当然感じるけど、うん、触れるところっていうのかな、触れたところに関しては、まあ、炉から出した直後に空気に触れているので、本当に触れてる表面に関してはちょっと温度は下がっている。ただ、耐熱タイル内部からの熱の供給っていうのは非常にゆっくりなので、温度が下がったところに、そのまたあちちの温度になるには時間がかかるので、そのちょっとのタイムラグを利用して手をピュッ、手で、特にあの熱の伝わりにくい角っことかだったら、短時間なら持てるよっていうトリックなわけですね。
多分角っこを持つのはずっとできるんだけど、
うん、
輻射、放射熱が手のひらとかに当たるのはだんだん我慢できなくなると思います。
ああ、なるほど。あちちちちちってなるわけね。
あのさっき言った通り、あじわじわ熱くなってきた、熱くなって、あっちってなる感じだと思います。
うん、まあ、放射熱でも火傷はしますからね。
そうです、そうです。
なるほど。
はい、そんな感じでした。
はい、
ということで、ありがとうございました。
はい、
ということで、メールをたくさん紹介させていただきました。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。質問や、近況報告や、番組に対してのコメントやご意見などお待ちしております。送り先は lika@0438.jp、rika@0438.jp です。今日は時間がないのでそそくさとやりますが、私たちのグループで運営しているウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトの、そんない理科の時間の番組一覧のページからもフォームでメッセージを送っていただけます。その他、YouTube や Twitter での情報発信もしております。そんないプロジェクトで、調べてみてください。あとですね、この番組の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組もぜひ聞いてみてください。またですね、この番組は、audiobook.jp というサービスから、有料で月々、750円の聞き放題にも、参加しております。そちらで聞いていただけるとおまけコンテンツがついて、おまけコンテンツがついております。そこだけでしか聞けないんですが、有料になっていますので、もしよろしければそちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そんない理科の時間第382回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。